ぶっちゃけレイディオ、今週もオツです。はいどうもこんにちは、称号募集中オツです。はい、というわけで本日は5月の31日、5月の最終週となりました。ぶっちゃけレイディオ通常回、今週もショートバージョンでお届けいたします。はい、そんなわけで暑くなってまいりましたね。じわじわと、まだつけたくないんですけどね、冷房。まだつけたくないんですけど、本音はちょっとつけたい、そんな時期になってきましたね。特に昼間、夜はなんか夜中、まだ日が昇ってない、とかその頃とかはまあまだ寒い、なので服のチョイスに結構困ったりするこの時期で、まあ風邪なんか引きやすいでしょうから、いろいろ気をつけていただきたいところではありますが、はい、まあ大津さん個人的には最近髪を切ったんで、ちょっとまあその辺は涼しくなったかなという感じではあります。はい、夏の下準備できてますか？はい、この番組は皆さんの1週間の疲れをねぎらうべく、称号募集中オツがその場の流れと勢いでお送りする毎週日曜更新の全力息抜きバラエティ番組です。はい、さてそれでは早速ですが、この辺りで聴いていただきましょう。今日の1曲目お送りいたしますのはこちら、ハニーワークスフィーチャリング組、言葉のいらない約束。
ひとりじゃないよ、恐れるものなんてないから、動こうさあ、目を開けて、うずかっていた本当を追いつきたくて、
お送りしておりますのはハニーワークスフィーチャリンググミ、言葉のいらない約束でございます。はい、こちら、まあ、グミのボカロ曲でございます。こちらは5月の14日にアップされました、ニコニコ動画にアップされました。はい、ハニーワークス、こちらまあ有名楽曲も何本も出されてお、おられますが、ユニット名ですね、ゴムさん、ゴム氏、はい、ニコニコ昔からいらっしゃいますゴームさん、それから、弾いてみたベーシストで おなじみでもあります、シトさん、それからイラストを担当されておりますヤマコさん、こちらの3名のユニットでございます、ハニーワークス。はい、まあこちらのハニーワークスの曲はね、前のシーズン、冬アニメですか、マジックカイト1412の、オープニングだったっけ、エンディングだったっけ、愛のシナリオ、あれが個人的にはめっちゃ好きだったんでね、昨シーズンだったら一番テーマ曲で好きだったんじゃないかっていうぐらい、っていうぐらい個人的には好きでございますが、はい、安定の埴輪と言ってもいいでしょう。はい、でまあ今回ご紹介しているこちら、言葉のいらない約束、こちらもアニメのテーマ曲となっております。はい、テレビ東京系アニメナルトシップーレンのエンディングテーマ、でございます。はい、でですね、まあまあまあもちろんのことながら、まあそのアニメのテーマ曲になっているのは、ボカロバージョンではなくて、ボーカルバージョンですね。サナさんが歌われているそちらのバージョンが、まあそのナルトの演技曲となっております。はい、でこちらのサナさんバージョンの方も、ボカロバージョンと 同じ日同時に5月14日にニコニコ動画の方にアップされております。はい、まあ、なのでぜひぜひ違いなんかも聞き比べてみるといいのではないかなと思います。はい、でまあこちらのサナさんはこの言葉のいらない約束を収録している5月27日発売スプリットシングルの言葉のいらない約束暁づくよでメジャーデビューを果たされております。はい、まあそんな言葉のいらない約束 BGM にお届けしてまいります。はい、うん、でですねこの辺でお便りをいただいております。ありがたいことに、はい、お便りいただいておりますので紹介していきましょう。こちらぶっちゃけネーム原田さんからいただきました。ありがとうございます。はい、称号、そうですね、称号ゴッド原田原田さんはい、ゴッド原田原田さんからいただきました。先週称号いただきましたね。うん、ありがたい限り読ませていただきたいと思います。はい、おつさんこんにちは、ゴッドですゴッドです。はい、あなたが神かはい、新称号ありがとうございました。前回のラジオ聞きましたよ。はい、先週ね、まあ、原田さん、リスナー称号ですね、新しい称号ということでゴッド原田ということにレベルアップしましたね。はい、前回のラジオ聞きましたよ。うん、真面目に厚切りジェイソンのモノマネをしていて驚きました。なんかごめんなんかごめん、謝るな謝るな、やらせておいて謝るなはい、うん、先週ねおつさんの称号いただきました。今週はまあ称号募集中ですが、先週のおつさんの称号パターン見えてきたよ。おつね、うん、やりました。厚切りジェイソンのね、今度というかネタですか、やりましたね謝られたらちょっとこっちが恥ずかしくなるんでやめてほしいんですけども、はい、うん、まあそんなおつの称号やりました。はい、自分の送る称号には最近のお笑い芸人のネタを入れる傾向がありますが、反省したりしなかったりしつつまた送ります、はい、うんうん、まあというわけで今回も原田さんからお便りで、今回も新しく大津の称号をいただいているんですけども、まあ今回はアバの時に、うん、くじ引きやったら引けなかった、外れだったので今回は称号を募集中でお送りしておりますが、うん、先週お送りいただいた分、それから今回送っていただいた分ストックがありますので、はい、また来週再来週あたりにやっていきたいと思っております。はい、皆さんもね、うん、オツの称号、まあなかなか、思いつきづらいかもしれませんが、うん、何かね、うん、オツにこんなことやらせたら面白いんじゃねえかみたいなオツの称号思いついたらぜひぜひお送りいただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、さて皆さんも気にせず称号が思いついたらぜひメールでお寄せください。はい、そのわけで今回は通常回、 CM の後は今月のピックアップメドレーを BGM にフリートークをお送りしてまいります。第3パート、今回は今週のおつまみ情報をお送りしたいと思います。それでは短い時間ですが今週も最後までお付き合いください。ぶっちゃけレディオ、今週もおつです。この番組は明日の名付け親ゴッドファーザーを応援するチームザンセスとスタジオパンプキンバンプキンの提供でお送りいたします。ぶっちゃけレディオのラジオ CD がついに登場。ファーストシーズンにあたる第1回から第9回までを収録。メンバー赤面の第1回から達人原田の一問一答、ぶっちゃけ10秒といった伝説のコーナーまで盛りだくさん。ぶっちゃけレディオ CD ボリューム1好評配布中。結局第10回ってどうなったんだろう。改めましてこんにちは、称号募集中大津です。 はい、お送りしておりますのは今月5月の最後ですね、5月のピックアップメドレーラストとなってしまいました。はい、こちらアスタリスクさんの作品ニコニコファンタジアでございます。はい、こちらは2014年4月4日にアップされました。1年ちょいですね、1年ちょい前の、アップされました、13分半、全89曲の打ち込みニコニコメドレーとなっております。はい、こちら王道メドレーと言っていいでしょう。はい、で、こちら、5月ラスト、今回お送りするラストなんですけれども、今回お流ししておりますのはその通り、歌ってみたバージョンをお届けしております。はい、こちらメドレー歌ってみたの歌い手さんの、ルリビタキさんのバージョンでございます。ルリビタキさん、こちら、ルリビタキフィーチャリングアスタリスク、ニコニコファンタジアを歌ってみた、こちらの動画が、アップされたのは、2014年、同じく2014年1年前ですね、5月の27日、にアップされました。はい、まあその、メドレーの歌ってみた、まあこれまでちょくちょく流してきておりますけれども、かなえさんだったり、リルハさんだったり、流してきておりますが、メドレーを歌うとなると、まあメドレーってやっぱりもちろん、まあ普通の曲を歌うよりは長めですから、まあ間延びしないようにというか、冗長にならないようにというか、まあ特にメドレーですからいろんな曲含まれてますし、ちょこちょこネタを挟んだりする歌い手さんがやっぱり今のも昔も多いわけなんですが、はい、こちらのルリビタキさんは何と言いますか、正統派、まあもちろんその歌マット曲だったりとかは、まあ例に漏れずその辺の声ネタを入れてはありますが、シンプルな正統派の歌ってみたメドレー歌ってみたでございます。いいいいですね。そう、まあなんというか、この曲はああやってこうやってするっていう、このエンターテインメントをバリバリの、メドレー歌ってみたっていうのももちろん良いですが、まあそういうのももちろん大好きなんですけども、やっぱりこういう正統派のメドレー歌ってみたもないと、まあそういう意味ではこの手の、こういう、メドレー歌ってみた必要不可欠だなと、なんというかオアシスとでも言いましょうか。まあそんな今回はルリビタキさんの歌ってみたバージョンのニコニコファンタジアを BGM にフリートークをお届けしてまいりたいと思います。はい、まあそんなわけで、こちら、5月最終週で、5月ピックアップメドレーラストですよと言っておきながら、実は5月に入っちゃってるんですねリアルタイムでお聞きの方は、まあもちろんご存知かと思いますが、今週ちょいと、更新が遅くなっておりまして、そもそも収録するのが、2日遅れ、6月の2日になっちゃっております。実は、はい、まあでして6月に入っちゃっております。はい、まあというのも今週の土日、まあ本来収録してアップしているべき日にですね、めちゃめちゃ寝てもうてまして恥ずかしい話が、まあ週末はまあゆっくりするっつうんで、まあ毎週まあちょっと長めに寝るとかはしたりしてたんですけども、今週はなんだかよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ、ゴロゴロしてたり、まあずっとこう、睡眠してたわけではないんですけども、ゴロゴロしてしまってまして、それで遅れちゃったんです、申し訳ありませんはい、まあそれでまあネタをしてたせいで、毎週日曜日に、やってるスタジオでのドラムの個人練なんかも、すっぽかしちゃったりしたりまあひどい週末だったんですまあ普段なんというか大学で寝泊まりしてたりするので、まあ疲れが溜まってるんだろうなというのはなきにしもあらずなんですが、まあまあそんな週末を過ごしてたんでちょっと遅れちゃったんです。はい、まあまあそんな話はさておき、まあでそんなまあ家でなんですけれども、もう新しく住み始めて、今の家アパートを入ったのが1年ちょい前、昨年の4月に住み始めたところなんですけども、1年ちょい立ちまして、ついにやつが湧いて出よったんですついにやつが G が もうこんな話ですんませんね。聞きたくないっていう人はもうなんというかもうオツのこの話してる内容なんか無視して BGM のねルリビタキさんの歌声に癒されていただいた方が良いかもしれませんが、はい、まあ聞こうという方だけ僕の話聞いていただいたら結構ですよ。はい、まあそんなわけで、うん、あの黒光りする悪魔がついに出ちゃったんですね。うん、あの結構新しいアパートだったので、うん、住み始めた時点でね綺麗なとこだったんで、まああと特に僕の住んでる地域があまりやつが出ないっていうところもあったので、しばらくずっと、うん、1年ちょいぐらいはずっと見なかったんですけども、ついに登場しちゃったんですね。うん、この暖かくなってきた時期に。まあ、と言いつつ、結構、まあ、うん、苦手な方多いですよね、G。多いようですけど、個人的には、まあ、ここまで散々 G がとか言っといてあれなんですけども、僕自身はあんまり苦手じゃないんですよね。うん。なんというか、まあ結構皆さん苦手っていう、嫌い、ギャン、こう、G が出てきたら、ギャーっていう人いれば、うわ、出ちゃったよっていう人多いんですけど、あんまり僕、その辺、嫌じゃなくはないですけど、うん、そんなに苦手意識ないんですよね。うん、まあもちろんだから、出てきてもう、ああ出ちゃったかぐらいのリアクションしか取らない、まあもちろんこう突然出てきたら驚きはするんですけど、ああうんじゃあ仕留めるかって言って、まあもちろんパーンって仕留めることもできますし、なんなら素手でもなんとでもなるというぐらいに、うん、いやそりゃねもちろんね、ああ G 出た、はいはい触りたいとか、そんなんじゃないですよ、そんなんじゃないですけども、その嫌いな人が、嫌いっていうほどそんなに嫌いっていう感じ、うん、他の虫とそんなに変わらんくないという、感じなんですね。うん、まあもちろん嫌いな人はめちゃくちゃ嫌いで、そのぶっちゃけのパーソナリティ勢の中でもナリーさんとかはほんまに G が嫌い、ゴキゴキゴキってやつですね。うん、本当に嫌いな人やっぱいますけれども、うん、そんなに、うん、まあ虫全般が別に苦手じゃないんですけど、個人的には。まあだからといっても、その、なんか昔から田舎育ちでこう虫をなんかを使って遊んで過ごしてきてたからとか、そういうわけでも決してないんです。普通に都会で過ごしてきたんで、うん、そういうわけでもないんですけども、うん、何なんですかね、その嫌いになっちゃうその違いってわかんないんですけども、うん、例えばなんだろう、まあ G に限らず、例えば昔高校の部活の時かな、バスケやってたんですけども、その部活の時に、まあみんなのユニフォームをまとめて置いてたんですけども、そのユニフォームの山の中からムカデが出てきて、ムカデ、うん、なんかまあその G みたいにこう気持ち悪いとかではないんですけど、やっぱりこう出てきたらギャーってなるんですね、みんな、うん、うわーってなって中で、うん、そんな言うててもしゃあないやろうと思って、ちょいって掴んでポイって捨てたら、さすがにドン引きされましたね。うん、掴むかと。いや確かにそれも確かに、まあ僕もね、そのちょっと人とずれた人というわけではないので、良識がある人なんで、うん、それは普通だろうとは言いません、それは言いません。もちろんね、後から考えたらそりゃね、うん、突然ギュッて掴んでポイって捨てたら、それは確かに聞くのは分かります。うん、まあ単純にその時はもう言うててもしゃあないんやしと思って、反射的に体が動いてもうこう始末しただけなのであれなんですけども、まあやっぱり、うん、男女問わずですね、そこは、うん、苦手な人は苦手っていう感じですよね。うん、まあ人それぞれもちろん苦手なものはありますし、うん、まあ僕もジェットコースターだけは相変わらずダメですね。あれだけですわ、僕は、うん、苦手なもんって、うん、まあほんで直そうという気もさらさらないんですけれども。はい、まあそれでは、この辺りで曲紹介いきましょうか。はい、お送りいたしますのはこちらボカロ曲ですね、5月29日にアップされた極悪 P の作品でございます。はい、なかなか空気感の漂う一曲でございます。極悪 P フィーチャリング初音ミク、マインドブランド。
はランクスの頭で天真爛漫豊作なワカメ。
そして願いを
聞きたまえ。ウキウキウキ。
なんで見たぞ。聞いてあげるよ。
男だから。
本日の商品はこちら。
全くこれだから価格は。
さすがドクター。たかし。
シェス。世界の名品は俺が預かったんで。
最後に確認なのですが、この戦い勝ち目はあるのですか？
はんなり劇場絶賛公開中。
わしゃホーム紙だからな。
今週のおつまみ情報。おつまみとはおつを垣間見るという意味ではありません。ここではお酒に合う情報、おつまみ情報をご紹介してまいります。
はい、というわけで、今週のおつまみ情報のコーナーでございます。はい、今回は、1点ご紹介したいと思います。はい、僕のツイッター見てた方はもうご存知なの、まあちょろっと見た記憶があるかもしれませんが、はい、まあ最近飲んだビールのご紹介をしたいと思います。はい、
今回ご紹介いたしますのはサントリーから今月発売開始されたクラフトビールのシリーズ、サントリークラフトセレクト第1弾、青のペールエール、赤のブラウンエール。
はい、うん、サントリー、から発売されたビールのシリーズ、まあ第1弾ということで、青のペールエール、赤のブラウンエールと呼ばれる、という、青の缶、まあ赤の缶、割と、目につく缶だと思いますが、はい、まあこいつをご紹介したいと思います。はい、クラフトビール、そもそもクラフトビールって何っていう方がまあちょくちょくいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、まあリスナーさんの中に、まあ、未成年の方がまあそれで知ってたらそれはちょっとあれではありますけれども、はい、まあいわゆる地ビールといっても間違いではないんですが、前回のおつまみ情報のコーナーで地ビールのフェスみたいなのを紹介したりしましたが、まあといっても間違いではないんですが、よくなんというか日本でよく見かける、流通しているビールっていうのはいわゆるラガーって呼ばれるビールなんですね。まあアサヒだったりとかキリンだったりとかね、キリンラガーとも言いますし、はい、ラガーってやつがまあ一般的なんですけども、他にもビールにはいろいろスタイルがあるんですね。ビアスタイルと言いますか、要するにこういろんな種類のビールがありまして、まあそういうなんかこう独特な、こうキャラクターがあるようなビールのことをまあクラフトビールと呼んでると言ってもいいでしょう。色だったり香りだったりとか味だったりとか、まあもちろんそれはその辺はまあもちろんのことながら、製造方法とかね、例えばビールって言ったら普通泡が立ってるっていう皆さん思うかもしれませんが、そうではないビールもあるんです。泡が立ってない、組み上げ式ポンプで入れたようなそういうビールっていうのもあったりするんです。あったりするというよりも、まあ、割と、ポピュラー、珍しくない、なんです。そういう、まあ、いろんな種類の、ビールがありまして、それなのを、まあ、クラフトビールとか言ったりするんですけど、この辺いろいろ結構面白くてですね、 ん、この辺のビールの話面白いので結構喋ろうと思えば長く喋れるんですが、まあ今回はそのサントリーのクラフトセレクトの話いきましょう、うん、このクラフトセレクト、まあこいつはその中でもいろんなクラフトビールある中でも、まあスタンダードなものをチョイスして、うん、こう提供あ販売開始されたやつなんですね。うん、さっきご紹介しました青のペールエール、それから赤のブラウンエール、うん、ペールエールっていうのは結構日本でも広く飲まれてるクラフトビールだと思います。うん、かなり爽やか、うん、爽やかな感じでポップの香りがかなり強い、うん、上面発酵のビールでございます。はい、それがペールエールで、一方ブラウンエールの方はその爽やかさ、ペールエールが爽やかなのに対してこっちは逆に香ばしくてこうコクのある感じの、うん、褐色系の、上面発酵ビールです。はい、まあこの手のビールっていうのはその例えばまあなんというか輸入食品みたいなそういうお店で買ったりだったりとか、あと例えば、うん、ビアバーですね、こっちの方が多いんじゃないかな、ビアバーとか行ったらこの手のビールっていうのはいろいろ種類が飲めるんですね、うん、でだからおっさんもこう出張でどこそこ行ったっていう時にはこう美味しいお店をいろいろ探したりするんですが、まあその話はさておいておいて、そういうクラフトビールが普通にスーパーで買えると、うん、サントリーで売り出したんですね、うん、これがねスーパーで売ってる缶のクラフトビールとしてはかなり本気で作ってきたなっていう感じがあります。うん、こう、うん、良いです特にその青のペールエールの方、うん、こっちがねその缶をこう開けた直後にこうふわーって香りが来るんですけども、それがかなり本格的だったんで、相当本格的だったんで結構驚かされました。うん、これなかなか、美味しいので、うん、結構そういうビール、うん、まあそのクラフトビールが好きな人はもちろん、うん、まあ試しに缶でそんなに市販の缶でそこまでやってこれるのかっていうのを気になった方は試してみたらいいんじゃないかなと思いますし、うん、ただこれまあ5月の中旬上旬あたりに発売開始されて数量限定の発売なんで、地味にじわじわ置いてるところが少なくなってきつつある模様です。うん、まあなので、気になった方はぜひぜひ早めにお求めいただけたらいいかなと思います。はい、でこちら第1弾と言いましたが、第2弾こちらが7月の21日まだ2ヶ月ほど先ですか、うん、まだ別のバージョン、うん、こちらスペシャルビター、それからメルゼンっていう、まあ、こちらもクラフトビールの種類ですが、こちらが発売予定のようです。うん、こちら僕はあんまり飲んだことのない種類なのでちょっと楽しみだったりするんですけども、はい、まあそんなわけで、クラフトビール結構最近流行りだしているので、うん、まあ手頃に、うん、まあ気軽に手を出せるチャンスではありますので、ぜひ試してみてはいかがかなと思います。うん、ぜひぜひどうぞ。
実にビールのつまみになる情報でしたね。
え、彼はどこなの？
え、誰のこと？
普通の男子高校生カズナリの目の前に突然現れた謎の女。プライムナンバークロニクル第0巻ボーイは誰だい、絶賛非公開中。
はい、というわけでエンディングの時間となってしまいました。はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは butchk_radio@yahoo.co.jp、 サイト内にお便り本をついております。普通歌、番組の感想、大津の称号曲リクエストに書くコーナー宛て、一流市世話者に聞けでは聞いてみたい疑問質問を、全国高校おつ支援では自分の都道府県をアピールするお便りを、ただいまのテーマは全国交通おつ支援となっております。続いて挑戦者おつのコーナーには、さすがのおつもこれはできないだろうという というあなたの経験談や得意分野を何でも教えてください。オツがリスナーの皆さんに全力で挑戦していっちゃいます。ちなみに最新のバトルは、第3弾タミステ VS オツ音楽ゲームでラストノート提供楽曲のフルコンボ達成でございます。現在準備中、お楽しみに。はい。また今月の、おつまみ情報のコーナーにはおすすめのお酒や居酒屋、あるいは気になっているけど手が出せずにいるものを書いて送ってください。もちろん未成年は飲んじゃダメですよ、と。さらに祝日限定出刊少年ホリデーで紹介した漫画の感想もぜひぜひお寄せください。それからツイッターボタンからもどんどんつぶやいちゃってください。周りのみんなに紹介してもらえると嬉しいですよ、と。はい、それから告知いきましょう。こちら、オツさん、それからパンプキンワンプキン、そしてバルニーを擁するポップバンドホーホーズの楽曲がついにサウンドクラウドで視聴可能となりました。ぶっちゃけ営業祝日増刊号のタイアップ曲、タイアップ曲って言っていいのかな、タイアップ曲海へ、それから箱庭の2曲、プラスエピソードの計3曲が配信中となっております。はい、リンク多分貼ってあると思いますので、はい、こちらの方をチェックしてみていただけたらいいかなと思います。はい、まあ、たびたびね、ラジオの方でもお流ししたりはしておりますが、はい、それからこちらの、コーナーで告知の募集もしております。宣伝してほしいことがあったら何でもどうぞ、と。はい、まあそんなわけで5月ラストというか、もう6月もう入っちゃってるというネタ話をしているんですが、はい、まあ6月ですね。うん、来週なんですが、来週の週末、というか再来週かな、来週か、うん、あの京都の方にまだちょっとなんですけども、ちょいとだけ、行く予定なので、うん、収録するのは京都かな、もしかすると、福岡の方に帰ってきてから撮るってことになって遅くなるかもしれませんが、うん、できるだけ京都の現地の方で収録したいと思っております。はい、まあちょいと遅れるかもしれませんが、のんびりお待ちいただけたらいいなと思います。はい、というわけでお送りいたしましたのは称号募集中オツでした。それでは今週も張り切っていきましょう。この番組はマーカスの大冒険と戦場での武器の選択ミスは命取りだ、素手でお送りいたしました。